先日東日本大震災 3.11 から6年目を迎えました。テレビで映像を見るたびに生々しい記憶がよみがえり、今も痛みは消えず、日本全体が癒されることを待ち望んでいるということを改めて思わされました。私が生まれ育った千葉県の浦安は人的被害はありませんでしたが、町の約3分の1が液状化に見舞われました。お教会は液状化の被害が一番ひどい地域にありました。地下から噴き出した水と砂で地面が覆われ、水が引いた後舗装されてきた道は泥の道に変わっていました。建物は傾き、アスファルトの道はぐにゃぐにゃになり、電柱は重みで沈み、本当なら高い位置から照らす明かりに背の低い私でもジャンプしたら届きそうなくらいでした。今までは気にしたこともなかった地面の存在が急に大きなものとなりました。今日は信仰の地面、地盤とその上に立てる土台、そして土台の上に築かれる主の交わりについて、ローマの信徒への手紙からご一緒に考えたいと思います。最初は私たちの足元の下に築かれた揺るがない信仰の地盤についてです。イエス様はこの地上に来られた時、神という姿を捨てて人間の姿になってきてくれました。それは完全な人の姿だったので、人々はイエス様が神であるということにすぐには気づくことができなかったほどです。その様子や出来事は福音書を通して私たちは知ることができます。私たちは福音書を読むとき、完全な人であるイエス様と完全な神であるイエス様と出会うことができます。イエス様は人として私たち人間が到底成し得なかった律法を完全に守られました。神の子であったので罪を犯すことがありませんでした。これによって律法が成し遂げられたのです。罪を持たないイエス様でしたが、全人類の罪を負って神の前に罪人とされ、全人類の代わりに十字架で神に捨てられるという刑罰を受けてくださいました。イエス様の罪なき血が流されたことで、私たちが持っている罪は完全に許され、罪によって分断されていた神との関係が修復されました。これがイエス様の救いであり、神の贖いが神の子によって実現したのです。イエス様の十字架によって私たちは神と和解し、新しい関係、神を父とする関係に入れられました。イエス様の血によって新しい服を着せられたものとなったのです。私たちの古い人は死んで新しく生まれ変わったと聖書に書かれている通りです。浦安の地盤は、地盤を含めた復旧はほぼ去年で完成したようです。まだ一部残っているところもあると聞いていますけれども、どれだけの時間と費用がかかったことか、どれだけ大変なことであったかを知りました。地盤が揺れ動いてしまったら、どんなに立派な、どんなにしっかりした家を建てたとしても傾き、住めなくなってしまいます。生活そのものが成り立たなくなってしまいます。私たちの信仰の地盤はイエス様の救いです。その救いの地盤がなければ、私たちの信仰は成り立ちません。しかもそのイエス様の地盤は揺らぐことがないので、また工事も必要がなく、完全で確かな岩です。イエス様の上に建物を建てるなら傾くこともなく、 安心して人生を歩むことができます。植物や木々はその地盤である土から栄養をもらって育ち、花を咲かせ実を結ばせます。イエス様の救いという地盤は他と比べることができない固く確かなものであると同時に、栄養豊富な地盤で私たちの人生の歩みを豊かにしてくださるものなのです。ローマの信徒への手紙12章1節2節をもう一度お読みいたします。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。イエス様の救いという地盤の上に信仰の土台を立て上げることをパウロは進めています。土台の一つ目は一節にある、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げるということです。生贄は神のそばに持っていかれ、神のもとに置かれます。そのように自分の体を神のそばに置く、神の前に立つということです。私たちは自分の行いが人に喜ばれると、さらにその人が喜んでくれることを探し始めます。相手のことを考え、その人の望んでいることが自分の望みになり、想像力が豊かに働き始めます。同じように神が自分を喜んでくれていると知っている人は、さらに神を喜ばせるために考え始め、動くようになります。だからパウロは、あなた方はすでに神に喜ばれるものとなっているのだから、自分の体を聖なる生ける生贄として神に捧げ、もっともっと神に喜ばれなさいと勧めています。そしてそれこそが、あなた方のなすべき礼拝ですとパウロは断言します。礼拝は神のために自分の時間を取り分け、神の前に自分の体を持っていき、神に自分の心すべてを捧げる行為です。それを神が喜ばれないということはないのです。次の土台は、この世に習ってはなりませんという投げかけから始まり、心を新たにして自分を変えていただきなさいということです。この変えてという言葉は、姿が変わるという言葉が使われています。体が変わる、変身の意味であるメタモルフォーゼという言葉の語源となるものです。新約聖書の中では、4回だけ使われています。そのうちの2回はイエス様が高い山へ登り、見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなったという時に使われています。また主と同じ形に栄光から栄光へと姿を変えられていくという時にも使われています。ですので、今までと違う自分になるという単純に変わるという意味ではなく、イエス様に似たものに、聖なるものに変えられるということです。イエス様が完全なように、私たちも主にあって完全なものへと変えていただく道を進んでいくのです。さなぎが蝶に変わる時のように、今までとは全く違う姿になっていきます。変わる目的は、後半に書かれている神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになるためです。心が新しくなると、 考えが変わります。見方も変わります。それを繰り返していくと価値観が変化していきます。すると外見も変わってきます。私たちの顔つき、表情、持っている雰囲気が変わり始めます。そしてついには行動さえも変わってくるのです。私はスポーツクラブに入っているんですけれども、普段は忙しくてほぼお風呂会員です。ただ、週1回だけどうしても出たいプログラムがあります。それはバレエです。はい、踊りのバレエです。いつまで経っても体も硬く、本当に上手くなる気はしないんですけれども、できないということがとても楽しいプログラムです。皆さんご存知のように、バレエの見せどころとして、くるくると回転する振り付けがあります。きれいに回るためには、いろいろな要素があるんですけれども、とても大事なことの一つ、それは、行きたい方向、回る方向に顔を向けているということです。例えば左に、私の左手に行きたいときは、左に顔を向けていないときれいに回れません。顔の向きが曖昧だと、きれいに回れずバランスを崩してしまいます。信仰も同じではないでしょうか。私たちが向かう先は、神であり、イエス様です。集中して目標を定め、神をまっすぐ見て進むときに、歩みのブレがなくなります。きれいな回転とまでいかなくても、まっすぐ確実な歩みとなっていくのではないでしょうか。姿や行動が新しくされ、神に向かっていくとき、この世と調子を合わせる必要は一切なくなります。この世の価値観や考え方が私たちを揺るがそうと攻撃をかけてきても、イエス様が築いてくださった固く動かない地盤の上に、すでに立っていること、神の前に立ち、新しい自分にされ始めていることで、それらの攻撃から守られるからです。焦点が神に合っていくとき、神との近しい関係の中で、私たちは本当の価値観、神が私をどう見ているかという揺るがない土台を立て上げることができます。教会は日々、イエス様に似たものに変えられて新しくされている人々の集まりです。三つ目のポイントですが、パウロはイエス様という地盤を同じくするクリスチャン同士がどのように関わったらよいかを教えてくれます。三節をお読みいたします。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて、慎み深く評価すべきです。パウロは、人を見るのではなく、自分自身のことだけを見るように、そして、控えめに、度を超えないように自分を評価しなさい、と勧めます。私たちは、自分のことにはとても関心があり、高く評価してしまいがちです。気をつけないとすぐに自己中心になってしまいます。良い行いは神が与えてくださったもの、それができる力も神から与えられているだけのものです。信仰も神が与えてくださったものと謙虚になるとき、神への感謝が生まれてきます。そして周りの人たちの存在にも感謝が生まれてくるのです。続けてパウロは、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです、と私たち一人一人の役割を説明します。体の部分が個別にあるだけでは、体とはなりません。けれども、イエス様を頭とし結ばれるとき、部分である私たちは、お互いを支え合い、補い合い、 お互いによって生かされている一つの体となります。イエス様が私たちの間を取り持ち、つなげてくださるので、一つの体として動き、生きることができるのです。教会では、すべての人が主にある良い器官です。誰一人としてイエス様の結び目から外れることはありません。そして、二つとして同じ働きをするものもなく、神様が作られた唯一の大切な器官です。イエス様は十字架上でご自身の肉を引き裂かれました。私たちはその裂かれた肉を聖餐でいただき、主の十字架によって罪あるものが生かされているということを確認します。この十字架の恵みの中には、賜物も含まれています。パウロが、私たちは与えられた恵みによって、それぞれ異なった賜物を持っています、と言う通りです。賜物はすでに与えられているのです。完全な賜物を持ったイエス様が裂かれたことによって、賜物も私たちに分け与えられました。誰もいただいている賜物をまるで自分の内から出たもののようにすることはできません。また、完全なお方からいただいたので、価値がないとみなしたり、いりませんということもできません。いただいている賜物は、イエス様とつながっている証です。それを自分のためだけでなく、神のため、人のために使っていくことも、私たちに委ねられているのです。聖書では代表で預言の賜物、奉仕の賜物、教える、進める、施し、指導する、事前を行うという賜物が挙げられています。それ以外にも私たちはそれぞれイエス様の恵みによって本当にたくさんのユニークで異なった賜物を受けています。それは目に見える形かもしれませんし、目に見えない賜物かもしれません。人が目で見て簡単に判断できないものも多くあると思います。すべての人に共通して言えることは、キリストの体の器官として、まずそこに存在することに大きな機能と役割があります。そこに存在し、兄弟姉妹と交わり、関係を保っていくことが、キリストの体を立て上げることになります。今年、講座協会では、信仰生活の5つの基本の4つ目である、主にある交わりに生きるをテーマに歩んでいます。私たちは、お互いがお互いを支え合う、イエス様の体の部分として存在しています。自分だけのために生きているのではないのです。イエス様につながっていることは、兄弟姉妹との交わりの深まりと豊かさに現れてきます。私たちのすべての歩みの地盤は、イエス様の救いです。その地盤の上に、礼拝と自分を新しくされるという土台を立て上げ、その土台の上に、イエス様から賜物を受け、一つ一つの器官として、イエス様につながり、イエス様のお体である教会として、お互いを生かす、主にある交わりが深められることを心から願っています。お祈りいたします。